主に感謝を捧げて皆を呼べ、諸国の民に御業を示せ。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き、主を、主の御力を尋ね求め、常に御顔を求めよ。賛詠546番。によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実会。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して自称してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編39。詩編第39編1節から7節。購読詩編39。私は言いました。私の道を守ろう。舌で過ちを犯さぬように。
神に逆らう者は目の前に。
私は口を閉ざして沈黙し、
あまりに黙していたので苦しみが募り、
心は内に熱し、うめいて火と燃えた。
私は舌を動かして話し始めた。
教えてください、主よ、私の行く末を。
私の生涯はどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟るよう。
ご覧ください、与えられたこの生涯は、 わずか手の幅ほどのもの。
今やにはこの人生も無に等しいのです。
ああ、人は確かに立っているようでも、すべて虚しいもの。
ああ、人はただ影のようにうつろうもの。
ああ、人は虚しくアクセスし、
誰に何に渡るとも知らずに必要ある。
賛美歌11番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第61章1節から4節、旧約聖書1162ページです。イザヤ書第61章1節、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みを与えになる年、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の後輩の後を新しくする。次に新約聖書ルカによる福音書第4章13節から30節、 新約聖書107ページです。ルカによる福音書第4章13節。悪魔はあらゆる誘惑を得て時が来るまでイエスを離れた。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いて、カファラウナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理のここでもしてくれと言うに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わせれないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかは誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、教会創立121年の記念の日から始まりましたこの5月、ペンテコステの喜びの日を経て、今月最後の日曜日の朝を今私たちは迎えています。1ヶ月の生活を間もなく終えようとし、 6月をこの週迎えようとしていますこの日曜日の朝、私たちに命と健康と信仰とあなたが与えてくださり、今こうしてあなたが建ててくださった教会に集い、あなたの言葉を聞き、祈り合わせ、あなたの賛美を重ね、あなたを拝む時が与えられております幸いを心から感謝いたします。あなたは一週間の一日一日をその見てのうちに支えてくださり、今こうして月末を間もなく迎えようとしています。121年前に私たちの教会が建てられ、それから121年間にわたって 牧師が使わされ、支える教会が与えられ、私たちの教会は礼拝を続け今に至っています。そのおかげで私たちに福音が運ばれ、時至って私たちは洗礼を受け、教会の一つの枝とされました。過ぎ去った121年の苦労を思うとともに、今私たちは将来に向かって伝道に勤しむようにあなたに召し出されています。私たちに与えられております救いの恵みが大きく広く深いがゆえに、同じ救いに預かってほしいと願い、家族の救いを願って、また友人や知人の救いを願って、この地に住む人々の救いを願って、毎日一生懸命祈っています。その祈りがなかなか叶えられない苦労を私たちは重ねています。どうぞ聖霊を降り注ぎ、私たちが毎日覚えて祈っている者たちを礼拝へと導き、信仰へとあなたが至らせてください。教会はこれから半年にわたってクリスマスに向かって、夏の伝道の技、秋の伝道の技に歩き始めます。春にまき、夏にまき、秋にまいた神の言葉の種がクリスマスに大きな実を結びますように、私たちの教会の伝道の技をどうぞ豊かに祝福してください。洗礼を受ける者、信仰を告白する者、教会につながる者をあなたが与えてください。求道者を与えてください。日曜学校に通う子どもたちが、またかつて通っておりました者たちが一人残らず、その家族ともども信仰に至りますように。しばらく日曜学校から離れている者たち、すでに成人した者たちがたくさんいます。信仰を与え、礼拝へとあなたが戻してくださいますように。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ごうとしています。今詩編の第39編の言葉によってあなたの言葉を口にいたしました。私の道を守ろう、舌で過ちを犯さぬうち犯さぬように。私たちはどれほど自分の唇が、舌が、喉が過ちを犯すかということを、この言葉を口にするたびごとに知らされています。私たちは手の技、足の技、体であなたの栄光を汚し、心の思いであなたの輝きを曇らせ、また何よりも口の言葉によって、心のつぶやき、ささやけによって、共に生きる隣人を蔑み、憎しみ、羨み、嫉妬し、あなたに栄光を期するべきところで自らの誉れに生きてしまう時があります。そのような私たちはあなたの前から退けられて当然でした。しかし御子主イエスキリストの十字架のおかげで、私たちはあなたに近づき、いや私たちが近づく前に、あなたが御子主イエスキリストのゆえに近づいてくださり、神と共に生きる人生を歩き始めることができました。この福音を何とか伝えたいと願っています。私たちの教会の伝道の技をどうぞ豊かに祝福してください。これから梅雨に入り夏を迎えます。夏に計画しております教会の伝道の技を豊かに祝福してくださいますように。疲れ果ててこの場にようやくたどり着いた者たち、不安な家族を一人残しつつこの場に集った者たちがいます。あなたの言葉と慰めを与えてくださる聖霊を豊かに降り注ぎ、疲れを癒し、希望を与えられて、新しい一週間の旅路へと歩み出していくことができますように。置いた者、病床に伏している者たちを訪ねて、 訪問生産が続いています。ペンテコステの喜びの祝いの言葉を聞き、あなたの言葉を聞き取り、また生産に預かっています。どうぞキリストの体なる教会の一つの枝とされていることを深く確信することができますように、小さな子どもたちから老いた者たちまで、すべての世代にわたって福音伝道と牧会の技が十二分に行き届きますように、私たちはこの礼拝を終えますと、キリストのしもべとしてそれぞれの持ち場持ち場に散らされてまいります。証人として生きることができますように、私たちを清めて用いてください。新学校で学んでおります者たち、急速な勢いで無牧師の教会が増えています。将来伝道者として立つものをどうぞあなたが与え、その学びを揺らぐことなくあなたが導いてくださいますように、今日は仲間の教会において安守礼を受け、聖教師となり牧師として立てられ、その就任式が行われようとしています。聖霊天執行者として神の言葉の学びにさらに精進し、あなたの教会にお仕えする決断が与えられますように、全国の諸教会が今時を同じくして主の日の礼拝を捧げています。困難を覚えて日本中のたくさんの教会があなたに祈りを捧げています。その祈りをあなたが受け入れ、必要を満たしてくださいますように、後継者をあなたが育てていてください。世界の教会が同じように主の日の礼拝を捧げています。世界中のさまざまなところで血が流されています。主イエスキリストがかつてその足跡を踏み歩いてくださったかの地においてもそうです。あなたが望まれる平和と秩序を与えてください。そのために先頭に立って働く人々の背後にあなたがいて御心を成し遂げてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌500番。 信仰告白賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちは毎週日曜日の朝、神様によって教会に集められ礼拝を捧げます。聖書の言葉を聞いて、朗読される説教を、朗読される聖書の言葉から説教の言葉を聞いて、祈りを合わせ、賛美を合わせて神を拝む、礼拝を捧げます。私たちの救い主主イエス・キリストがこの地上におられた時、何よりも重んじられましたのは神を拝むということ、神様を礼拝するということでした。主イエス・キリストが最も大事な戒めは何ですかと問われた時に、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なるあなたの神を愛しなさいということでした。神を愛するということは神を受け入れるということ、神が一体いかなるお方であるか、どういう救いを与えてくださるのかということが聖書に記され、その聖書を解き明かす説教もまた、神が一体いかなる救いを与えてくださるのかということを私たちに伝えます。それを受け入れることが最も大事なことだと主イエス・キリストは教えてくださいました。今朝聞いております聖書の言葉は、新約聖書ルカによる福音書第4章13節から30節に記されている言葉です。その16節、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。いつもの通りナザレの街道で安息日ごとに主イエス・キリストは礼拝を捧げておられたということが、この一節からよくわかります。それを習慣としておられた、いつもの通り、当たり前のように、いつもの通り安息日には街道に足を運ばれ、そこで礼拝を捧げておられた。ルカによる福音書はあまり目立たないかもしれませんけれども、こういう言葉によって主イエス・キリストが毎週毎週の安息日、街道において礼拝を捧げておられたという姿を書いています。この街道というのは言うまでもなく、ユダヤ教会の街道です。安息日の礼拝、土曜日です。ユダヤ教会ですから土曜日、私たちキリスト教会はその安息日を日曜日に移動させました。また主イエス・キリストは各地に建てられたユダヤ教会の街道において礼拝を捧げられただけではなくて、特別に大事なお祝いの日、祝日には母マリアとその夫ヨセフに連れられてエルサレムの神殿にまで行っておられたということがわかります。 福音書は何回か主イエスキリストがエルサレムに上京なさり、エルサレムの神殿で礼拝を捧げられたということも記しています。礼拝をいつもの通りイエス様が重んじられた。だから私たちもまたいつもの通り礼拝を重んじる。主イエスキリストが重んじられたように私たちもまた重んじているのです。今朝聞いておりますこのルカによる福音書第4章13節以下、ここでイエス様が捧げられました安息日の礼拝は特別の安息日の礼拝になりました。主イエスキリストご自身が聖書を朗読なさって説教を語られたからです。旧約聖書イザヤ書に記されている言葉をイエス様ご自身が朗読なさって説教を語られた。それを街道長、街道塚さと呼ばれる人がイエス様に委ねた。誰でも自由に語ることができるというわけではありませんでした。定められました聖書の箇所から定められた人が語る、そういうしきたりになっていました。学者、律法学者と呼ばれる人々がもっぱら安息日の街道での礼拝を街道での礼拝において説教を語った。しかしこの日はその街道長がイエス様に委ねた。第4章14節から15節、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。こう記されておりますように、ガリラヤ地方のいろんなところに街道があった。その諸街道でイエス様はすでに説教なさった、あるいは素晴らしい奇跡もなさった。ついにイエス様はガリラヤのふるさと、生まれ故郷ナザレに帰ってこられた。せっかくイエス様がふるさとナザレに帰ってこられたのだからということで、街道長がイエス様に説教を委ねた。街道長はどっかの礼拝堂においてイエス様の説教をすでに聞いていたのかもしれません。ぜひ自分が管理しているこのナザレの街道でもイエス様に説教を語っていただきたい、自分も聞きたい、そう願ってイエス様に聖書朗読と説教を委ねた。17節、預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。私たちが旧約聖書と呼んでおります聖書のイザヤ書の巻物がイエス様に手渡された。旧約聖書は全部で39巻、新約聖書は全部で27巻あります。イエス様の時代、すでに今のように一冊の旧約聖書になっていたわけではありませんでした。一つ一つが巻物になっていた。これは創世記の巻、これは出エジプトの巻、これはイザヤ書の巻というふうに一つ一つが巻物になっていた。それを街道長がイエス様に手渡した。イザヤ書を手渡した。で、第61章1節から2節に記されているところをイエス様はお語りになった。第61章というと巻物の言えば随分後ろの方です。なぜそこが開かれたのか、たまたまイエス様の目に留まったのか、あるいは先ほど申しましたように安息日ごとに読む聖書の箇所がユダヤ教会では決まっていましたから、この第61章がその日の安息日に読むように定められていたのかもしれません。ルカによる福音書第4章18節から19節、主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために 主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イザヤ書第61章1節から2節に記されている言葉をイエス様は朗読なさって、そこから説教をお語りになった。主の霊、神の霊が私の上におられる。私って誰かというと、このイザヤ書を朗読なさったイエス様ご自身です。イエス様ご自身に聖霊が与えられた。すでにすぐ直前第3章において聖霊が鳩のような形をとってイエス様の上に下ったという記事が記されていました。神の霊がイエス様に満ち溢れた。イエス様のお体と心全体に神の霊がとどまっておられる。で、それ一体どうしてかというと、貧しい人に福音、良い知らせを告げ知らせるために自分は油を注がれた。油を注がれたという言葉はギリシャ語で言えばキリストです。主イエスキリストは、主イエスはご自分がキリストとして立てられた。それは一体何をするためかというと、良い知らせ、福音を告げ知らせるために。貧しい人々、この貧しい人々というのは経済的な貧しさを抱えている人々という意味ももちろんありますけれども、むしろ頼るものを神様以外に何も持っていない人々を指します。どれだけ裕福であったとしても、その自分に与えられている賜物に頼らない、賜物を与えてくださった神に頼る。貧しさの中で、文字通り経済的な貧しさの中で神以外に頼るものを持っていない人という意味もあるのと同時に、どれだけ裕福であったとしても、どれだけさまざまな才能、財力、健康に満ちていたとしても、それを与えてくださったのは神だということを信じ、ただ神にだけより頼んでいる人々に福音、良い知らせを告げ知らせるために、主イエスキリストはご自分は油注がれてキリストとして立てられたのだと理解なさった。囚われている人々、何に囚われているか、さまざまな苦しみや悩み、嘆きや悲しみ、痛みや病、寂しさに囚われている人々、そういう人々を解放してくださる。目の見えない人々の目を開いてくださる。口の聞けない人々の口を開いてくださった。耳の聞こえない人の耳を開いてくださった。歩けない人の足を歩くことができるようにしてくださった。病につながれている人々を解き放ってくださった。打ちひしがれている、抑圧されて打ちひしがれている人々に自由を、さまざまな事柄に圧迫される、つなぎ止められる。私たちもついうっかりすると、嫌な出来事に遭うと、その嫌な出来事につなぎ止められてしまう、あるいは嫌な言葉につなぎ止められてしまう。そういうところから解放してくださるために、その時がやがて来るとイザヤは予言した。そのイザヤが予言した言葉が今日今ここで実現したとイエス様は解釈なさったんです。もともとこのイザヤが予言した言葉はいつ予言された言葉であったかというと、神の民イスラエル、ユダヤの人々が国を失っていた時代です。紀元前586年にバビロンによって南ユダ王国は滅ぼされました。それから50年間捕囚状態、捕虜として主だった人々はバビロンに連れて行かれていました。そのバビロン捕囚が、捕虜の時代が長く続く中で希望を失っていた、そういうところに使わされたのが預言者イザヤでした。やがてバビロンからの捕囚から解き放つ、囚われ人を解き放つ救い主が来られる、抑圧から 自由にしてくださる救い主が来られるということを予言した。イスラエルの人々はかつてのダビデ王のような力強い王がもう一度来てくださるというふうにこの言葉から信じるようになっていました。その言葉を今日あなた方が耳にした時に実現したのだとイエス様はおっしゃった。救い主が登場する、ご自分が救い主であるとイエス様はお語りになった。で、実際イエス様がガリラの諸街道においてお語りになった言葉は力ある言葉でした。そして実際目の見えない人や耳の聞こえない人、口が聞けない人、体の不自由な人々が元気になった、健康になった。語ってくださった言葉によってさまざまな悩みから解き放たれた。だから22節、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いた。一度は主イエスキリストがナザレで、ナザレの街道において語ってくださった言葉を人々は受け入れた。14節から15節、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ガリラヤの諸街道で尊敬を受けられたように、ナザレの街道においてもイエス様の説教を聞いた人々は一度はイエス様を褒めたたえた、喜んだ。恵み深い言葉を受け入れた。しかしその直後どうなったかというと、22節の後半、この人はヨセフの子ではないか、イエスならよく知っている、小さい時からよく知っている、ヨセフの子じゃないか、あのヨセフの子が救い主であるはずがない、そういう反論です。主イエスキリストが語ってくださった言葉を聞いて褒めたたえたのは束の間、新しい王の誕生、救い主が来てくださったと喜んだ直後、驚きが生じ、あの男はヨセフの子だ、大工のせがれだ、疑いが芽生えた。それでイエス様はこうおっしゃいました。23節、イエスは言われた、きっとあなた方は医者よ自分自身を治せという言葉技を引いてカバルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理のここでもしてくれというに違いないとお語りになった。あなたたちはきっとこう言うだろう、ふるさとのナザレで奇跡をしてほしい、病気を治してほしいというに違いない、ガリラヤのもう一つの町カバルナウムではたくさんの人々を癒してくださったじゃないか、力ある言葉を語ってくださったじゃないか、ナザレはあなたが小さい時からずっと住んできたふるさとだ、自分が育った町だ、ここにもたくさんの人々が病を抱えて苦しんでいる、飢えている人々がたくさんいる、乾いている人々がたくさんいる、空腹の人々がたくさんいる、病気を抱えて苦しんでいるのだから、自分自身を治してほしい、自分自身の町で住む、自分自身の町ナザレで住む人々を治してほしい、カバルナウムでなさった奇跡を自分の町ナザレでもしたらどうだ、経済的な貧しさを抱えている人々にパンを与え、病を抱えている人々を健康にしたらよい、目の見えない人を癒してほしい、耳の聞こえない人を癒してほしい、口の聞けない人を癒してほしい、体が不自由な人を癒してほしいとご自分に求めるに違いないとイエス様は人々の心のつぶやきを、思いを見抜かれて、このようにお語りになった。当時、今でもそういうところがありますが、自分こそメシアだ、救い主だ、キリストだという人々がたくさんいた。自分こそ 誠の預言者だっていう人々もいた。でそこで人々が求めた事柄は証拠です。あなたが本当に救い主であるのであればここで癒しをしたらどうだ、カファルナウムでしたようにナザレでもしたらいいじゃないか、その証拠を見せてほしい。続いてイエス様が語られたのは預言者エリアの時代、3年6ヶ月飢饉が起こった。たくさんのヤモメがいて食べるに困った、飲む水にも困った。でもそのエリアが使わされたのはたった一人のヤモメだった。そのヤモメのところにエリアは使わされて、そのヤモメは飢え乾くことなくパンに飽き足りた。全員のヤモメをエリアは救ったわけではない。預言者エリシャの時代、重い皮膚病にかかった人々がたくさんいた。でも救ったのはたった一人、ナーマンだけだった。しかもシリア人、異邦人のナーマンだけであった。一体何をおっしゃっているのか。たくさんの人々が病を抱えていました。飢え乾いていました。しかしエリアの時代もエリシャの時代も全ての人々の病が癒されたわけではなかったですし、全ての人々の飢え乾きが満たされたわけではなかった。ご自分が使わされたのは確かに囚われ人を放つ、抑圧されている人々を自由にする、良い言葉、良い福音、良い知らせを伝えるために来た。そして実際さまざまな病にとらわれている人々を癒した。これから男だけで5000人の人々をお腹いっぱい食べさせてくださる、奇跡もなさることになります。しかし全ての人々をイエス様は癒されたわけではない。特にナザレではそうだ、ふるさとでは敬われない。このように一回聞くとなんか冷たいように聞こえる言葉をイエス様は語らざるを得なかった。印が見たい、その証拠を見せてほしい、ナザレの人々はそう願った。それほどまでにたくさんの貧しい人々、飢え乾いている人々、病を抱えた人々がいたとも言えます。切実な願いであった。ただ単に印が見たいということだけじゃなくって、解き放たれたいというそういう願いもあった。ガリラヤに戻ってこられた。どこからガリラヤに戻ってこられたのかというと、アレノです。あるいはエルサレムの神殿の屋根の上からナザレに戻られた。このすぐ直前に何が記されていたかというと、悪魔の誘惑に出会われた記事が記されていました。もし神の子であるならば、石をパンに変えたらいい。イエス様、あなただけがお腹いっぱい食べるのではなくって、周りにいる人々もお腹いっぱい食べさせてあげたらいいじゃないか。もしあなたが神の子であるならば、神殿の屋根から飛び降りたらいい。かすり傷一つしない、天使が支えるというところを都エルサレムで大勢の人々に見せたらいいじゃないか。これからあなたは伝道に押し出されていく、その時に石をパンに変え飛び降りてびっくりさせたらいい。こういう誘惑にイエス様は直前に会われたばっかりでした。神の子であるならば石をパンに変えることぐらいできるでしょう。神の子だったら神殿の屋根から飛び降りても天使が支えてくれるから大丈夫でしょう。聖書にちゃんとそういうふうに書いてあるじゃないか。イエス様はご自分が神の子救い主であるとしても、一体どういう神の子救い主であるのかということを問われたばかりでした。でその同じ問いがどこでなされたかというと、ナザレの街道、礼拝の時、あるいは礼拝が終わった直後、ナザレの町の人々から問われた。あなたは神の子だ、自分自身を癒すことができる、 医者よ、自分自身を治せ。自分自身を治せという言葉を、先ほどは自分自身の町ナザレに住む人々の病を治したらいいじゃないかというふうに私は語りました。確かにその通りです。それも一つの解釈です。主イエスキリストがナザレで育てたふるさとです。ふるさとには親しい友人や知人、愛する人々がたくさん住んでいます。しかも病を抱えている、空腹である上乾いている、そういう人々をお腹いっぱい食べさせてあげたらいいじゃないか。医者を、自分自身を治せ。しかしそれは、自分自身というのはただナザレの人々というだけではありませんでした。この言葉が語られました。いつかというと十字架の時です。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。他人を救ったのに自分は救えない、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じてやろう、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。イエス様が十字架に貼り付けられた時、十字架の下にいたローマの兵隊、ユダヤの群衆が口々に罵った。他人を救ったけども自分自身を救えない、自分自身を救え、十字架から飛び降りたらいい、そうしたら信じよう、意思をパンに変えたらいい、神殿の屋根から飛び降りたらいい。ナザレの恵まれないたくさんの気の毒な人々を癒したらいい、そうしたら信じよう。今日第4章の13節から読みました。最初は14節から30節だけで説教しようと計画していましたけれども、13節の言葉をぜひ読みたい、そういうふうに示されました。13節、悪魔はあらゆる誘惑を得て時が来るまでイエスは離れた。悪魔の誘惑に打ち勝たれた主イエスキリストから悪魔は一時離れた。今度悪魔が登場するのはいつであったかというと、明らかに十字架の時です。ここで悪魔が誘惑したのと同じ言葉を語りました。神の子なら飛び降りたらよい、神殿から飛び降りたらよい、神の子なら十字架から飛び降りたらよい、そうしたら信じよう。しかしそれに先立って、ナザレの街道において礼拝を捧げた人々の口から同じ言葉が語られた。医者よ、自分自身を治せ、たくさんの気の毒な人々を治したらいい、貧しい人々をお腹いっぱい食べさせたらいい、ここには空腹な人々がいっぱいいる、飢え渇いている人々がいる、病気を抱えた人々がいる、あのカファラナームでたくさんの人々を癒してくださったように、お腹いっぱい食べさせてくださったように、満足させてくださったように、満腹させてくださったように、ここでも同じように振る舞ってくださったらよい。ここでもまたイエス様は人々から誘惑を受けられた。その人々の背後に何がいたかというと、悪魔、得体の知れない存在がいたと言わざるを得ない。イエス様は、人はパンだけで生きるものではないとお語りになって打ち勝たれました。じゃあ何によって生きるか、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ナザレの人々に必要なものはパン、いい食住、貧しさからの解放、さまざまな抑圧からの解き放ちだとあること、イエス様は十分ご承知でした。しかしそれはなさらなかった。なぜなさらなかったのか、パウロが語った言葉で言えば、最後の敵から解き放つためにご自分は使わされたと認識しておられたからです。パウロは死ぬということが最後の敵である、人間の最後の敵であると語りました。死は誰も免れることができません。私たちもそうです。やがてこの地上での生を終える、その時にイエス様は命を与えてくださる。しかも罪の裁き という誰も避けることのできないその裁きをイエス様が十字架によって背負ってくださった。だから飛び降りることはなさらなかった。飛び降りることぐらいは簡単だった。いとも簡単でした。しかしもしイエス様が十字架から飛び降りられたならば、私たちの救いはなかった。罪の裁きからの解放、死ぬということからの解放、抑圧からの解放はなかった。イエス様がここでも人々の願いをよくご存知の上に、本当につらい厳しい戦いをなさりながら、ご自分が何によってナザレの人々をもお救いになるかということをここで身をもって、そして言葉によって説教によって明らかにしてくださったのです。ナザレの人々が求めるよりももっと深いなさり方で、私たちが求めるよりももっと深いなさり方で、主イエスキリストは私たちに仕えてくださった。しかも私たちに役に立つ救いです。そういう救いを与えてくださるために、イエス様は激しい戦いをこのナザレでもなさってくださった。それに打ち勝って、イエス様は私たちに神と共に生きる命を与えてくださったのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、パンが不足していることに私たちは敏感です。健康を損なっていることに対しても私たちは敏感です。だからこそ主イエスキリストは、日ごとの糧を求める祈りをしなさいと主の祈りによって教えてくださいました。欠乏を抱えていること、イエス様ご自身が身をもって経験なさり、また私たちが不足していることをイエス様ご自身よくご存知です。だから私たちは日ごとの糧の満たされることを求めて祈っています。それと同時に、イエス様は罪の許しを求める祈りをなさいなさいとも教えてくださいました。ついうっかり忘れてしまうのです。その罪の許しのためにイエス様が十字架に赴いてくださったことを改めてこの場で聞き取ることができ、ありがとうございます。この福音は多くの人々にとってつまずきです。ですからナザレの人々もカファルナウムの人々もエルサレムの人々も、一度はイエス様を歓迎し出迎えましたが、また捨てたのです。しかし捨てた後、人々に聖霊が注がれ、今ナザレにはキリストの教会が建てられています。彼の地においてキリストの教会がしっかりと立ち、福音を運んでいるのです。あなたの大いなる恵みを心から感謝し、あなたをあがめます。今日私たちがここで聞きました言葉を、あなたがその心の底に運び、聖霊によって保ち、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌263番。 捧げいたします。
天の父なる神様、あなたから命と信仰をいただき、健康を支えられ、私たちを礼拝に招き、聖書を通して豊かに導いて与えられ、ありがとうございます。私たちは日々あなたから大きな恵みをいただいておりますが、その中の一部をただいま献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞこれを聖別して、あなたの御のために用いてください。これらの感謝と願いを救いの主イエスキリストの御名により父なる神様にお捧げいたします。
アーメン。
詩編543番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。